士、ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の片目具が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかりい話題をお届けしていきます。
さあ4月最初の放送ということで、いつも以上に元気よくスタートしていきたいと思います。
はい、進級進学や就職職場の移動など人それぞれ環境の変化があって、まだまだバタバタしてる人も多いのではないでしょうか。
あっという間に過ぎていくかもしれませんね。
はい、
ただ土日などには市内のイベントに出かけてみてほしいです。
そこで紹介したいのが4月から配布している新しいイベントカレンダーです。
はい、イベントカレンダーとは市内で行われるイベントやお祭りなどの催しの情報が掲載されているカレンダーのことです。
市外の方には蟹市に来るきっかけを見つけてもらえます。市内の方には蟹市の魅力を知って楽しんでもらえます。
そうですね、大きな A2 版のカレンダーで年間の予定が一目で分かるように作られています。
はい、そしてバラの花や里芋、美濃焼きのイラストが描かれているので蟹市の魅力満載のカレンダーになっています。
このカレンダーにはどの月にも行事がたくさん描かれているんですが、少しあかりさんの気になるイベントを紹介していただいてもいいですか。
はい、私が気になるイベントは花フェスタ記念公園で行われる春のバラ祭りと秋のバラ祭りです。
この2つは絶対外せないイベントですよね。
はい、毎回この番組でも取り上げているんですが、年に2回のイベントで私がすごい楽しみにしているので注目しています。
はい、私も大好きなイベントです。
そして11月に各地域の公民館祭りが一斉に行われるんですが、それがカレンダーに書いてあるので一目でわかるのが嬉しいなって思います。
なかなか自分が住んでる地区以外の公民館祭りって知る機会がないですもんね。
う
ん、
そうですよね。その他にはカニテのゴールデンウィークのイベントなど民間のイベントも掲載されているんですね。
はい、市内のイベントで誰でも参加できるイベントであれば、民間事業者や各種団体のイベントも掲載しているんです。
うん、
また紙版のカレンダーの他にもインターネット版もあるんですよ。こちらも随時募集しているので、ぜひこういった企画をされた方には掲載を希望していただけると嬉しいなと思います。
はい、紙版は年に1回の発行なので新しい情報は入ってないですよね。
そこなんですが、インターネット版と合わせて使うことで新しい情報も加えることができますよ。
うん、と言いますと。
はい、自分で書き込んでオリジナルのカレンダーを作っていただきたいんです。
うん、自分だけのカレンダーにできるってことですね。
はい、
インターネット版だと気になるイベントのタイトルをクリックするとパンフレットやポスターなどの詳しい情報を見ることができるので、これは見る側もイメージがつきやすくてありがたいなって思います。
そうですね、そこもおすすめポイントです。
はい、
週末はどこに行こうかなと迷ったらぜひカレンダーを見てみてくださいね。
はい、特に春と秋は行楽シーズンということもあってイベントが重なっていたりするので、予定を立てる際に役立てていただきたいです。
そうですね、そしてイベント情報の次は皆さんにぜひ知ってほしい内容の講演会を紹介したいと思います。
はい、ぜひ知ってほしい内容ですね。
はい、
気になります。
他にも昨年に引き続いて実施するカニッコ海外交流訪問団募集の話題や、新しく開設する移住定住サイトの話題など盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは最後までお楽しみください。
まずはぜひ知ってほしい講演会についての話題です。
はい、
広報課に4月号に掲載しています。6月3日土曜日に文化創造センターアーラで開催する講演会です。この講演会はぜひ知ってほしい今を生きる心事業の第1回目となります。
うん、
なんと講師にはお笑い芸人の ゴルゴ松本さんをお招きします。
おお、すごいですね。
はい、
これは蟹市一流に出会う日事業が新しくなったものですか？
はい、ただ名称が変わっただけではないんです。うん、内容にも磨きがかかっているんですよ。もともと一流に出会う日事業は一流の劇場であるアーラで一流の音楽や演劇を鑑賞するだけでなく、いい公演を聴ける場でもあってほしいという思いで始まっています。
うん、
今回の変更でより厳選した内容の講演会が開催されるようになるんです。
うん、楽しみですね。
はい、
お笑い芸人のゴルゴ松本さんといえば命という漢字を体で表現することで有名ですよね。
そうですね。
そして最近では少年院でボランティアの講演をしているということをテレビで見ました。
メディアや動画サイトなどでも有名ですよね。
はい、記念すべき第1回の公演でゴルゴ松本さんのような有名な方が来てくださるというのは嬉しいですね。
そうですね。今回の公演は東濃信用金庫の主催になります。
はい、
命の授業というテーマで公演していただきます。うん、入場料は無料ですが入場整理券が必要な講演会となります。
はい、
東濃信用金庫の蟹市内各支店または多治見市の本店で整理券は入手できますよ。
入場整理券の配布開始日は4月17日月曜日です。人気のある講演会になりそうなので早めに入手してくださいね。
はい、ぜひ知ってほしい今を生きる心事業東濃信用金庫講演会命の授業は6月3日土曜日の午後2時から文化創造センターアーラで開催します。
心に響く熱いメッセージを聞きにぜひお出かけください。
次も広報課に4月号からカニッコ海外交流訪問団の参加者募集のお知らせです。
はい、昨年初めて実施した中学生高校生の海外派遣事業です。
はい、
オーストラリアレッドランド市に派遣されます。蟹市とレッドランド市はどんなつながりがあるんですか？
はい、平成27年に教育及び文化における相互協力に関する協定というのを結んでいます。
うん、派遣事業の目的は何ですか？
はい、蟹市の子どもたちに国際的な感覚と幅広い視野を持ち物おじせずコミュニケーションできる楽しさを知ってほしいという思いから実施しています。
うん、海外という新しい世界だと環境や習慣の違いに驚いたり戸惑う出来事がたくさん起こりそうですもんね。
そうですね。
それらに負けずどう対応するか自分で考えてチャレンジできるたくましい力をつけてこれるといいですね。
はい、派遣期間中はレッドランド市とその周辺の都市を観光したり学校を訪問したりします。
うん、
ホームステイの形で現地の家庭にお世話にもなります。
うん、
たくさんの人と関わることができますよ。
はい、
それだけ自分のことを伝える機会がたくさんあるのでふるさとの蟹市を紹介するためにまず自分が蟹市について学んで好きになってもらいたいと思っています。
そうですね。そしてなんと蟹っ子海外交流訪問団限定の特別プログラムを体験できるんですね。
はい、広報蟹でもいくつかのプログラムを紹介しています。
はい、私が気になったのは世界で2番目に大きな砂島ノーストラドブローグ島で海洋生物を観察するということです。
この島すごく綺麗なんですよ。
あ、そうなんですね。カメやクジラ、イルカなどが見れるんですか？
はい、青い海に泳ぐカメやクジラ想像するだけでワクワクしますよね。
そうですね、めったに見れないものですもんね。
はい、
他にはカヌーで川を下りながら野生生物を見つけるなんてのも気になります。
野生のコアラや珍しい野鳥などが見つかるそうでこれ私も行きたいプログラムの一つです。
オーストラリアは自然が豊かなんですね。
そうですね。派遣期間は7月30日から8月8日の10日間です。行き先はオーストラリアのレッドランド市。対象者は蟹市内在住の中学生または高校生になります。費用は20万円、定員は15人で書類審査と面接で選考を行います。申し込みは申し込み用紙を蟹市役所観光交流課に郵送か 持参してください。申し込み締め切りは4月28日金曜日です。詳しくは谷市ホームページに掲載していますのでご覧ください。
何もかも特別な海外交流訪問団、またとないチャンスだと思ってぜひ応募してくださいね。
次も広報課に4月号からシートベルトの大切さを学ぶ体験が行われたという話題をお送りします。
はい、
地域の話題を取り上げるズームアップカニのコーナーで紹介しています。3月に今渡り北小学校の子どもたちがシートベルトの効果を学ぶ体験を行いました。
はい、写真を見てみると子どもたちがシートベルトをつけて座っていて、ジェットコースターの座席のようです。運転席からはエアバッグが出ているようにも見えます。
はい、その機械は JAF という名称でおなじみの日本自動車連盟が用意してくれた専用の体験車です。
うん、
この事業が県警と JAF との主催事業で、時速5キロで衝突した時の衝撃を子どもたちに体験してもらうという事業になっています。
うん、
私も取材に行ったんですが、一番最初に乗らせてもらったんですよ。
おー、すごいですね。
はい、
ちなみにこの時速5キロってどれぐらいなんですか？
私も5キロって聞いてどのぐらいの衝撃でぶつかるのかと思ったんですが、
はい、
歩く速さがだいたい時速4キロぐらいらしいですよ。なのでそれより少し速いぐらいで歩いていてぶつかったという感じを想像していただければと思います。
それはどんな感じでしたか？
はい、緊張して乗ったんですが、
はい、
スタートレバーを引くと、ゆっくり動き出して突然止まるんですよ。本当にこうタイミングがわからない時に止まるとガクンと強い衝撃が体に加わるんで、本当に首がガクッとなるんですね。すごく怖かったです。
時速5キロでそれってことは、普段運転している車の時速でこうぶつかったらすごい衝撃なんですね。
そうですよね、5キロ50キロぐらい出るんで10倍の衝撃ってことはかなり力が加わると思います。なのでシートベルトは後部座席でもつけるのが基本ということで、県警の方からお話をいただきました。衝突した時の強い衝撃は座る場所に関係なく加わるんですよ。なので後部座席の人がシートベルトをしていないと、窓ガラスを突き破って外に投げ出されてしまうことがあったり、前の座席に座っている同乗者にぶつかることで自分だけでなくて他人までも傷つけてしまうことがあるということを学びました。
シートベルトって大切なんですね。
そうですよね。
このシートベルトをつける動作って本当数秒のことで簡単なことなのに、それが命に関わるんですね。
はい、
今日たまたまつけなかった、そんな日に事故に遭うかもしれないですもんね。
そうなんですよ。
自分だけでなくって一緒に乗車する人にも呼びかけていきたいです。
はい、また春は初めて通学路を歩く小学生や自転車通学を始める中学生も多いですよね。
はい、
ドライバーの皆さんも交通安全を意識していただきたいと思います。最後は4月1日から公開が始まったカニ暮らし発信サイトについて紹介します。
はい、ようこそ視聴室へでも紹介しています。カニ好きという専用サイトです。
はい、
今現在カニ市に住んでいる人、そしてこれからカニ市に住もうと思っている人がカニ市での暮らしをイメージできるサイトになっています。
はい、カニ市の魅力を暮らし、仕事、子育て、教育の観点から分かりやすく紹介しています。
キーワードが散りばめられていて、穏やかに、豊かに、健やかにの大切なキーワードがトップページに大きく表示されていて、見やすく分かりやすいです。
はい、ありがとうございます。
サイトの全体が優しい色合いですごくいい雰囲気だなって思います。
私もそのパステル調の親しみやすいポップな感じが好きなんですよ。
はい、そしてこれまではカニ市の魅力を知るにはカニ市のホームページしかなかったじゃないですか。
はい、
それがさまざまな情報が一緒になっていてちょっと探すのが大変だったんですが、このサイトができたことによってこの探す手間がなくなりましたね。
ありがとうございます。魅力がギュッと凝縮されているので、知りたいところにすぐ手が届くサイトになってますね。
はい。そしてすごいなって思ったのが、検索マップというページがあって、
はい、
蟹市内の各地区をこう自分で選択して、医療機関やお買い物施設などを調べられることがすごいなって思いました。
うんうんうんうん。一番自分の生活に密着してる部分ですよね。
ありがたいです。
ありがとうございます。リスナーの皆さんもまずは自分で見て蟹市の良さを感じていただきたいと思います。そして友達や家族、職場の知り合いの方など周りの人に勧めていただきたいなと思っています。
はい。町の魅力をさらに高めていくのも私たち市民です。大好きな蟹市の魅力を町のみんなで広めていきたいですね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
はい。今日はスクールセーフティー事業の話題がありましたので、はい、交通安全のために気をつけていることということをあかりさんに聞きたいと思います。
はい。気をつけていることに近いのかもしれませんが、
はい、
私普段車椅子に乗っているんですね、
うんうん、
で車椅子に乗っていると、あの目線が低くなって小さいお子さんと同じぐらいになるんです、
はい、
そうすると周りの人の視界に入ってなくて結構ぶつかりそうになることが多いんです。で車椅子はそうぶつかりそうになっても横にこうパッてすぐ避けたりすることができないので、
うんうん、
少しあのいつもよりも低い目線の場所も見てほしいなって思います。
なるほど、はい、私はいつも前しか見ていなかったんでそういうのって意識しないと
直
せない部分だと思うんで、
はい、
これから気をつけていきたいと思います。
ぜひお子さんのためにも、そういう車椅子の方のためにも、あのいろんなところ見てほしいです。
はい。
それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。カトメグさん、準備はいいですか？
はい。
せーの、
それでは皆さん、次回の明るい話もお楽しみに。